24太郎ウーノの時間がやってまいりました。2020年8月27日木曜日です。今日のお相手は
太郎と
優作でお送りします。
よろしくお願いします。
もう8月も終わりになってまいりました。まあ、9月となればですね、味覚の秋、収穫の秋ということで、まあ、こちらは太郎さんの本業であります食にやっぱり関わってくるかなと思うんですが、はい、この辺で今日はなんかこの番組の存在意義を問うようなお話をちょっと最初にしたいということで、先ほどお聞きしましたが、どういうお話から入りましょうか。
まあ、そうですね、はい、日本の食ですよね、うん、
はい、
私も一回の食に携わるものとして、ね、日本国内のですね、食国民、日本国民の食を司るという大きな目標から言えばですね、はい、自給率の問題、これね、一般的には 37% の自給率しかないと
言われてますね。
また、これ去年のですね、2019年の10月12日の長州新聞では、食料の9割輸入に頼る危険な道、 GM ゲノム食品の投機場と化す日本列島という恐ろしい題名の、まあ、記事もあるわけなんですけども ね、
これは食料という一つの、これはなんか政策というか、もう戦略にはまっているような、はい、なんかそんな気もするんですけど、
農水省はですね、TPP ですね、はい、環太平洋貿易 の、はい、の TPP によってですね、農水省が食料自給率は 14% まで下がると試算をしたわけなんです。
そんなに下がるんです
か。2018年で食料自給率 37% の半分以下ですよ、これ半分約。
そしたらこれ普通に考えて、外国の人が日本にも輸出しないと言ったら、日本じゃどうなるんですか。
干上がっちゃいます。
仕上がって
兵糧攻めされます。
兵糧
攻め、昔城で言うと、もう食料断たれてやっちゃう、やられちゃう、
死んじゃいますよ、
はい。オイルショックと同じです。エネルギー問題、
はい、
頼っちゃってると。日本はですね、もう戦争があった時代です、もっと前からですね、本当に、エネルギーがないんですよ ね、
そうですね、
資源が。
そう言われてます、
はい。素晴らしい資源は、自然の資源はあるんですけども、なんせ、まあ、エネルギー関係の資源が本当に少ない、
うん、そうね、まあ、石油とかね、そういうの
それを輸入に頼るということで、はいはい、まあ、いろんな政治家とかいろんな人らが、うん、まあ、アタックして、うん、海外にエネルギーの供給源を求めたところ、うん、いろんな問題があったんです。
まあ、結局戦争ってそれが原因って言われてますもんね。
おっしゃる通りです。
もう
資源略奪、植民地
に
する、侵略するっていうことは、うん、エネルギーや、まあ、大英帝国、英国の大英帝国の香辛料とかね、
うん、あ、以前ね、
香辛料を目的にインドとか、ああ、そういうのもあり
ましたね。中大、
中央アジアに侵略していったりとか、アフリカに侵略したっていうのも、食べ物やエネルギーがどうしてもこれ世界問題なんですよ。食だけの問題ではないんですよ。食はほんの一部ですけども、まあ、私審議会でですね、
はい、
食だけのお話中心にやってくださいという進言をいただいて、ね、とんでもございません。24太郎はですね、うん、食はただの一つの、きっかけであってですね、はい、まあ、私専門の世界問題に取り組むのが、この24太郎ウーノの役目だと思っております。
まさしく存在意義だ と、ね、
社会の闇にもメスを入れる、暗殺を恐れずですね、
それぞれ、
はい、はい、それを考えておりますので、よろしくお願いします、はい。それでは
じゃあここでちょっと早めですが、曲を1曲お願いします。はい、この曲はは
い、パット・マルティのギター演奏のシンクタンクという曲です。
シンクタンク、はい、なんとも意味深いでもシンクタンクというと、まあ、一般的にはね、いろいろたくさん東京商工リサーチや帝国データバンクとかいろいろありますけれども、なんかシンクタンクにはちょっとなんか思いが、
まあ、情報機関といいますかね、
うん、そうですね、
いろんなそういったものが収集して、
うんうん、
まあ、そういったものを処理していくというか、作戦を組んでいくような まあ、イメージがあるわけなんですけどもね、はい、まあ、私とこの会社にもですね、お店にも、うん、まあ、よく T 帝国某データバンク会社さんから紙切れ1枚で、どうなんですか、資本金は、役員は、いろんな売り上げはとかですね、紙切れ1枚で来るんですよね、
来ますね、
普通に返してたんですけど、私はもうやめました。
それはなぜ。
いや、これ仕入れゼロで、紙代だけでしょ。
あ、向こうはね、は
い、でこれ売るときは数万円で、一件数万円で信用調査するってね、
そうです
ね、とんでもない処分だなと思ってますよ。大問題起こりますよ、このラジオで。また おかしなことされるかもしれませんけども、なぜ天下りが某局から、某省からね、たくさん入っておられますから、そういうとこは。データですか、情報。だから、まあ、嫌がらせされる可能性はありますけど、ね、はっきり言ってちょっとおかしいなと、変革しないとおかしいんじゃないですか。
そうです、ま
あ、数万円で売買されてるんですよね。例えばと私とこの会社を調べるにはどうなんですかと、危ないんですか、危ないくない。で逆にネットでですね、あの会社潰れるぞっていうようなことはね、撒き散らすことができるという。いや、
情報を持ってると強いですよね。
そうなんですよね。
こっち側とは分からないところでどんな言い方されてるか分からないみたいなね。
ね、
確かに。
某証拠ペケペケとかですね、ありますけども、
ありますけど、ね、まあ、
このラジオ番号を聞いているならばですね、まあ、ちゃんとその辺はしていただきたい、
そうですね。
私なんかね、寒い冷蔵庫の中で1時間2時間も入ってですね、仕入れのためにいろいろ査定して過酷にしてるんですけども、まあ、こういったことも含めて情報を収集するためには今、まあ、ビッグデータすることで、まあ、経済の効率化を図ろうっていうのは分かるんですけど ね、
まあ、ね、いい面
はね、どういう思考をしてるのか、スマホ一つ、いいねを押すたびとかですね、ツイッター、フェイスブック、アメーバ、もろもろのもので、この人が何をっていうのは、本当にこれは問題なんですよね。
そうです。いや、今、フェイスブックで出ましたけれども、今日のね、産経新聞で、岡口判事という、まあ、立場的には非常に偉い方だと思うんですけど、遺族、事件遺族の方に、フェイスブックで侮辱的投稿という、まあ、ちょっと考えられない。
これが。
まあ、それで、
訓告を、
訓告を受けて、2回目ですか、なんか受けてますけどね。
開国をね。
ああ、開国をね、
もう。受けてるとしても、まあ、こういうことも含めて、
ありますからね。
ちょっと自重していただきたいのと、この判事さんですか。
そうですね。
検察ね、判事、最高裁ですか。
はい。
ね。もう困りますよね、こういった権力を持った人がこういうことされるのね。はい、
で、またちょっと先ほどのね、まあ、食とグローバリズムみたいな話もありましたけれども、その中にはやっぱりいろいろとこの闇に隠れたややこしい問題がたくさんあってですね、はい、その中でやっぱこう、はめられてきた人っていうのがね、たくさんいらっしゃるというの
を。いらっしゃいますよね。
これをまあ、今回ね、今ちょうど編集中の三島邸物語6でもですね、ちょっと書いているんですけれども、まあ、まさに皆さんよくご存知の、鈴木宗男さん。
ロシア関係が強い方ですよね。まあ、
ね、
まあ、日本がエネルギー、先ほど第一部で言いました通り、エネルギーがないわけなんですよね。
そうですね。
で、ロシアっていうのはやっぱりエネルギーたくさん持ってて、まあ、比較的安価にこちらに入ってくる可能性はあると。私が商売やってると、一箇所だけ仕入れするっていうことは、そして見積書もですね、もうあらゆる経営者の方にもいろんな知り合いの方が聞いてもですね、例えばビル一つ建てるにしても、各社建築会社、ゼネコンさんや大中小大の何社か見積もりをもらうわけなんですよ。
うん、そうですね。
仕入れソースも一件だと独占されて価格操作されるので、たくさん
普通はね
もらう。
それが正当ですよね。
そう、仕入れソースも何件か持つというのは当たり前で、それはリスク管理なんですよ。BPCP のですね、リスク管理なんですよ、これ
は。
だから、エネルギーもですね、まあ、なんぼ日本がアメリカの属国であるとしても、これ、動くのは当たり前なんですよね。
ただ、まあ、この鈴木さんは、
まあ、ネオハウスではめられたりしましたけど、
僕らからすると、すごい悪いことした人みたいなイメージだけなんですけど、実はそうじゃなくて、
あれ、マスコミが作ったんですよね。
ね、もうデータ捏造というか。
ネオハウスをなんかで作ったとかって言いますけど、 どうなんですか、
まあね、勝手にお金を使ったとか言われたんですけど、
まあいけないことはいけないかもしれないけど、大きなエネルギー問題から言えば小さな話ですよね、
でまたそれが、ね、内閣情報調査室の機密費から実は出てたみたいな、なんか
呆れ返りますよね。
そ誰のお金を使ってなぜそれがダメみたいな話、
どっから回ってきたんですかと、
ね、で誰がそれをリークしてるかとか ね、 そ う、 ねそういう問題があって、
まあ、全くのマッチポンプやらせみたいなもんかなと思いますし、田中角栄もですね、首相になってすぐに日中友好ですか、
やりましたね、
隣国やはりね、遠い友も言いますけど、近くの友とも仲良く、友というかね、国とも仲良くしなくちゃいけないでしょ、友好に ね、
まあ一般的にはいいことしたと思うんですけど、それが裏で、
まあ、その後、ね、まあ、ロキド事件みたいになっちゃったと、ね、それから単独で行うロキド事件が挙げられたのか、因果関係はやっぱり押して知るべしですよね、
まあ、そこにね本当にあの人が悪かったのかどうか、逆になんかそういうふうにはめられるように持っていかれたのか、
今回の広島での議会の政治家とのあれもですね、はい、どっから金配られたのかとか、どっか出どころどこなんですかとかいう問題にもあるんですけど、まあ、全くですね最初からはめられるように仕組まれてたとかですね、これは工作員の話なんですよ。
工作員、いわゆるスパイですね。
よくですね、反社が講演会にいたとかいうと、そんなことは当たり前でね、知らぬ間に講演会の人、そういうやこしいフロント会社、暴力団のフロント会社がバックアップしてたとかですね、まあ、そういったのもあり得るわけ、
なるほど、
もう最初からその知らぬ間に応援の人に、って知らなかったというのはある、じゃあ最初からきちっと調べてね、サインでもして、署名でもさして、してもらったらと、よく当初もですね、そういう関係じゃないですかということで、取引先からいただきます。例えば取引の銀行であるとか百貨店やもろもろの会社から時々書いて、じゃああんたこそか銀行さんこそどうなんですか、
確かにね、表向きは、ね、
大手のところ あんたこそ社員、私に署名出しなさいと、そういうところとつながりないかということを言う、これが大きな会社とか、お上の、お上の ね、そういった悪しき江戸時代から続く、そういったお上意識、これがいろんな犯罪を逆にね、起こしているっていうことで、江戸時代かなと、まあ検察、
結局ね、取り締まるべき検察がなんか暗躍してるということなんですよね、これ。
そうなんですよね、
実は、
まあ、冤罪事件、上草教授の冤罪事件も含めてですね、こんな古くから、まあ、続く、なんか、まあ、なんて言いますかね、
上草さんのもこれ今度ね、三島邸物語に書いてますけど、本当かいなというぐらいすごい話がちょっと出てますんで、まあ、また一度ねお読みいただければと思いますけど、まあ実際あの人ははめられた口ですよね。
そうですね、完全に、まあ、対抗する、まあ、これはまた工作員の話しちゃいますけど、やっぱり反対する相手を潰していくと、それはよくどこでもある世界、スポーツの世界でも、政治家の世界でも、そういった学者の世界でもですね、政権やもろもろに気に入られたら優遇しちゃうと、でその人が能力あって本当に内容もね充実したもんならいいんですよ。
そうですね、で
しかも、さらにアメリカ、日米関係で、アメリカと日本のあれに異流れ主義もしくはアメリカに利するようなことを言ってる学者は OK です。
あ、ただ日本仲間やからね、
でも日本だけにやってアメリカに利さないとか、他のところにくっつくとか、中国やモロモロとか言うと、そいつは悪者に仕立ててレッテル貼りするのが大好きなんですよ。
結局さっきの鈴木宗男さん、田中角栄さんはそうだったんですよね。
レッテル貼り、あいつは悪いんだ、
悪いだと、
は
い、
これで政治生命を奪われてきたけど、小沢さんでもそうです。
そうなんですよね、
これ得意なんですよ、検察のやり口として。内閣、まあ、情報調査室ですかね、まあ、こういったところが暗躍して工作を言って、もしか実力ない場合、応援する人が相手の優秀な人を潰していくんですよ。ハニートラップあり、マネートラップあり、そしてあることないこと、まあ前川喜平さんも事例もそうですし、もういろんなあることないことをしてやっていくというようなことで仕立てる、冤罪が生まれる下敷きを、まあ、検察が作ってると。 いうことが、ね、24太郎ウーノの目的でもあるわけなんですね。
いや、その中でまあちょっと私がね最近読んだ本の中で石井浩樹さんという方がね実はもう18年ほど前に暗殺されたというのもあるんですけども、はい、あれは、まあ、あの方も政治家としてはすごい真面目な、まあ、
政治家じゃなくて学者さんですよね。理論を
発しているよね。でも一応政治家でもあったんですね、まあまあ、あの方はね。
そうですね。
でいわゆる天下り先と呼ばれる、はい、その特殊法人や公益法人また一部の大企業に流れていた、うん、実はその特別会計というねこれ国の予算ですよね。
石井浩樹先生
ですね。石井浩樹さん、はいはい、特別会計の実は税収のもうその当時3分の2がそっちに流れたらしいんですけど、これがまたもうね、税務署は絶対領収書 OK なんだ OK って全部言うのにほとんど証拠処理がないそういう会計だったらしいんですね。これは問題だということで追及されたのが石井浩樹さん。
まあ三日後にね、
でもう、
まあ、ヤクザという
ヤクザ、まあ、犯人は捕まってますけど、まあ
いや表の犯人
は、ね、表はね、
まあ、そうそうそう権力支配層が送ったまあ、してですよ ね、
それで、まあ、こう暗殺というような、まあ、そういう時代がねやっぱり歴史上あったということがね本当にこれは知っておくべきことかなと思いますね。
まあ、それもその一つではあると思います、はいはい。まあ、先ほどの、まあ、司法ですね、
はい、
まあ婦人警官に、まあ、婦人警官、痴漢をしたというようなね、
上草さん、
上草さんなんかも、私服の休み中の婦人警官が被害者だということであるとか、捕まえたのも私服の警察官であるとかね、そして高輪口ですか、品川駅の高輪口のビデオを見てくださいとおっしゃったんですよね、上草さん。じゃあ、そのやったという場面だけ、やってない場面が、フィルムが外されてたと。何枚か数枚が画面が
本当の証拠処理がないと
ないという写真を隠されたんでしょうね。まあ、それはストーリーありきの冤罪事件だと。
なるほどね。
まるでですね、日本の司法は江戸時代とおっしゃってる方々がいらっしゃいます、たまたま私が暴走する検察ということの、ジャーナリストの神保さん、社会学者の宮台さんのお話等々の、まあ、小原さんや市川さん安田さん須郷さん足立さん 今村さんでのね、いい本がありましてですね、日本の司法は江戸時代だと、まあ、私が捕まった本人に私がやりましたという自白が動かぬ証拠になるためにですね、私がやりましたすいませんという一筆を、まあ、刑罰を科す根性、有罪の根性になるためにもう自白を免罪符として今日まで来ていたと、もう絶対もう言わすと、
それ
拷問する、
拷問でね、
そうなんですよね。
いまだに聞きますねそういうことね、ま
あ、だから暴走する検事が、うん、まあとんでもないことになってるわけなんですね。
なるほどね。いや、
アメリカでですね、まあ、宮田さんおっしゃるにはアメリカの場合地方検事は選挙で選ばれるので暴走する検事は選挙で落とされるはずなんですが、日本の場合はね、検察にの上に立つのは政治家と、政治家を追訴する場合、ね、場合は以外には指揮権が事実上発動されないので、検察はどんな時も一切の制御を受けない事実上の最高権力として君臨しているというようなことも申されてて、全くその通りだと思っております。まあ、当社でもですね、私を追う、まあ、2012年から2002年今も含めてですね、まあ、あった、
ね、
横領事件、
横領事件ね、
経理での横領事件が、はい、社長が私がやったんじゃないかということで
、はい、
検察が社員を呼び出してですね、おかしいということで社員が辞めてね、10人ぐらい辞めて、まあ、高島屋支店や伊勢丹支店なんかは撤退したわけなんですけども、とんでもない話、私なんか中行税務署長、署長がですね、今から8年前に、追徴課税がありますということで、はいね、決算の時に呼ばれて、はい、大屋根を直して、その時に限って、その経、税理士事務所の方が修正しなかったんですよ。税務署行ってくださいと、
修繕費で落としたいことですね。
そうなんですね、で経理のもんも ね、
経理はね、
で普通ならですね、アドバイスでこれは落ちませんよって、すぐ1ヶ月後には言っていただくのに、まあ、その時だけは行ってくれと、中京税務署 柳のバンバの恵比寿が下がるですか、うん、行ったらそこの第一統括官と、うん、所長がですね、まあ、有料法人会を入らせてあげる、うん、なかなか入れないんですよと、うん、私はもういやそんなものは冠いりませんと、うん、入りませんけどと、うん、いやなかなか入るもんじゃない、うん、ところでと、うん、今回200万の追徴課税があるんだけどと、うん、いや払いますよと言ったんですよ、うん、いやいや払わなくていいんだよと、
う
ん、税務署長と第一統括がいや払わなくちゃいけないから払わなくちゃいけないんでしょと迫ったんですよ、うん、いやなんとかなるな第一統括がは署長がおっしゃるならというとんでもないバカな取引があったんですよ、まあ、司法取引みたいなものバカいい加減しろさ200万払わなくちゃいけないと言いましたよ、うん、税金は私とこは節税対策をそんなにせずにね、うん、親父の代から私もお金をきっちりと税金、うん、国のね税金を払って国家のためだと思ってやってます、
う
ん
う
ん、
そうですね、
でその時に所長にも大統括にも、うんうん、ただ税金の使い方は、うん、予算の組み方はまあ文句はある本当は言わせていただきたいと、うん、税を納める真面目に税を納めるも、うん、本当は文句はあるけども国家のために税金を納めてるって言って蹴っ飛ばした、
うん、
で帰ってからですね、うん、その K、うん丸太町にある K 事務所ですね、
うん、はいはい、
事務所ね、K 事務所の、はい、その税理士さんに、うん、いい加減しなさいと、うん、あんな悪代官がこんなことを言ったけどって言って、はい、すぐに200万払わせていただいたわけなんです、うん、
なるほど。
すると1年後ぐらいにその所長さん、うん、定年退職で、うん、大阪に税理事務所が開けるらしいです、
まあ、そうなんです、何十数年
二十数年勤めると、
はい、そうですそうです、
勉強しなくてもバカでもチョンでも腹だけでね、
はい、
で顧問になれてきたんです
よ。
バカがこんな悪代官の顧問になるかということで蹴っ飛ばしました。あなた K 事務所が K 先生あるじゃないですかと。実はこの K 事務所もですね、そのお父さん、彼は養子なんですけど僕と同級生、お父さん、国税上がりの税務署でした。
いや多いですよね、うん、3分の1がそうです
か、ね、こういう天下りというのか、うん、そういうくらいもう、まあ、呆れ返りましたね、世の中、まあ、大体国税とか含めて、うん、戦後すぐに GHQ の個人財産没収システムの一つですから、
うん、
これを覚えておいてほしいですよ、うん、世の中の人には。それは日本のシステム、
なるほど、
共産、まあ、日本の、ね、税システムから言うとですね、うんうん、日本は民主国家でも資本主義の国家でも共産主義が上手にできた国が日本なんです、うん、実は一つの支配層に、まあ、奉仕してるような、うん、もうそろそろコロナで変えていかないといけない、うん、もう変え、コロナでアフターコロナで悪い意見もあります、はい、本当のエスタブリッシュメントが完全に人々を支配していくという場面もあるんですけど、
うんうん、
私はもう一つひっくり返して、うん、庶民のための、国民や庶民のための民主的な世の中が突っ擦れるようにと思っております。
そうですね。コロナは大きくね、いいとこもあるんですよ、ある意味ね。だからどんどん世の中が変わっていく一つのきっかけにすればいいと思いますけどね。
う
ん、
はい、そうですね。まあ、暴走する、うん、まあ、検察の方々にですはね、うん、まあ、情報公開システムを、
はい、
情報公開システムですけども、
はい、
まあ、例えば、うん、飲食店でいうと、メニューがたくさんあって、見て、これ見せてくださいと、情報、
うん、
普通のメニューだとそうなんですけど、
はい、メニュー、ね、
何のメニューかわからないから、きっちりと日にちと時間をしないと、公開がなかなかできにくいっていうことも聞きましたね。例えば、まあ、私を調べてたならば、まあ、それはどういった、いつどういう目的で何さんにの公開してくれっていうのもなかなか弁護士さんも難しいという話を聞いております。
それはあの石井幸喜さんの方でもそれ書いてましたね、うん、何本言っても全然出してくれないって、はい、その目的はとかね、何のためにばっかり聞かれると言ってましたね。
まあ事実上、うん、司法取引は警察捜査の、うん、まあ、常套手段で、
うん、
まあ、まあ被害を被ったんで、ほんま国家損害賠償でもしたいと、
うん、
数億円の年収が下がったので掛け算してまだ300億ぐらい国家損害賠償したいぐらいですけどね、慰謝料を含めて
大下のね、
はい、
はい、いや、まあそういういろんなね、まあ警察検察のね、まあ闇というか、それが意外と一般の庶民というか一般の市民にも影響してるいうことが社長の話聞いててよくよくわかるんですけど、
まあ、まあそういうこともあり得るというようなことがあって、うん、
ね、
ところでその、はい、いろんなね、
うんうん、
検察の上には CIA があるわけなんですけども、うん、
CIA、 アメリカね、
まあ、CIA もね、はい、軍事兵器としての、うん、まあ、ちょっと希少兵器なんでも認めてたりするわけなんですけども、ね、その中で、はい、マイクロ波ビーム、電磁波っていうのもあり得るということも、言っております。軍事兵器なんですね、まあ、軍事兵器で、軍中兵器でそういったことが、うん、まあ、ある
という、いわゆる 5G の話ですか。
そうなんで、 5G の同じ電波で、はい、まあ、照射するシステムもあり得るということなんですね。
はい、いやいや、 5G ね、
はい、それはですね、うんうん、まあ、だいたいいろんなとこでも言われてるわけなんですけど、
そうですよ、本当に今ね 5G の問題ってもういろんなツイッターやなんやでたくさん出てます、
スマートメイトに、ね、あのアメリ、ヨーロッパのドイツやもろもろでは、うん、COVID-19 って書いてあるわけなんですけどね、まあ、元イギリス海軍隊員がマイクロ波のステルス、マイクロウェーブステルスレーダーウェポンと、パーフェクトステルスウェポンということで、おっしゃってますね、バリー・ワトラーさんが。マイクロ波で人を人工的に攻撃してやってしまうというようなこともある。そこで、まあ、たまたま情報処理学会の方の方で、自由意思刑事責任およびマイクロ波ビーム照射の秘密の介入というようなことも言われておりますので、これはまた次回、
ね、いやこの話題はもう何本話しても、ね、尽きないほどたくさんありますから、ぜひまた
次の段階でも、コロナもですけどスマホなんかもベッドに置いてはいけない、はいはい、
もうこれからもう 5G になったら絶対置いたらダメですね。
電磁波は脳に影響を与え、脳脊髄液と血液の流れに重大なトラブルを、まあ、起こすとも言われてますんでね。
まあ、悪くなることいっぱいありますんでね、いいことよりも、はい、まあ、そういうことで今日もいろんな、ね、あの分野でのお話言及いただきましたけども、まあ、こういう感じでまだまだ我々やっていきたいと思いますので、また、私も勉強させていただきますので、は
い、
またよろしく、ま
あ、いろんな嫌がらせがあるかもしれませんけど頑張ります。
はい、じゃあよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。